ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマは前向きな人、後ろ向きな人、どっちがお金持ちになりやすいです。さあ、あなたは将来お金持ちになりたいですか？そしてなりたいとしたらあなたはなれそうな感じがしますか？面白いのは、僕はお金の興味を持ち出してもうほんと小さい頃から考えると、もう半世紀、50年ぐらいお金にずっと興味を持ってきたんですよね。特に前半は子供時代から、そして20代までちょうど日本経済がぐわーっと上がっていくバブルの絶頂期を20代で僕は見させてもらいました。そして20代の後半、僕はセミリタイアする頃に日本の経済が停滞して、そしてどんどんある意味こう下に下がっていってるっていうのを見ましたし、バブルで上がった人がどんどん僕の20代の後半ぐらいかな、破産していったり没落していったりするのを見ました。そして本をですね、書き出してかれこれ20年ぐらいになるんですけども、この20年の間でもいろんな銀座の人とかと話をすると、まあ一番旬な人、一番お金持ってる人たちが銀座なんかに行くわけですよ。まあそうすると、そのリーマンショックの前なんかは投資関係の人がいっぱい来てた。で、今度不動産のリートとか、そういう人が来てた。仮想通貨の人が来てた。まあそうやって YouTuber とかそういう人が来たとか。まあそういうふうな入りしたり、そういったものを長く見てきました。そういう意味で10年単位で見ていくと、すごく面白いことがわかるんですよね。例えばこの5年ぐらい成功した人っていうのは要注意なんです。人生で、上り坂しか体験したことないからですよね。必ず人生には上り坂も下り坂も来ます。経済的に。そしてプライベートでも。その10年、20年っていう単位で見たときに、ずっと上れる人って実は少なくて、どちらかというと、一回上って落ちたりとか、あるいは上ったり下がったり、こういったことを繰り返すんですね。なので、前向きな人の方が金持ちになりやすいのか、それとも後ろ向きの人がなりやすいのか、これについてお話してみたいと思います。結論は後で言うとしまして、僕が見てきた前向きな人ってこういうふうな感じ、後ろ向きな人ってこういうふうな感じっていう話からいきますね。まず前向きな人ってどういうふうな生活をしているかっていうと、まあとにかくポジティブに考えて金持ちになるぞっていうふうに思ったりとかするわけです。この人たちってのは忙しさにハマっていくんですよね。まあ英語でビジネスって2つに分けると、ビジネス、忙しさ、ビジーって英語で忙しいってことですから、ビジネス的な生き方をする。なので例えば投資をする行動を見てもですね、こういった人っていうのはデイトレーダーっぽくなるんですよ。例えば1日に1回動かしたりとか、朝取引して、そしてまた次の日朝取引する。極端な人は1日何回も携帯見ながら買う売りとかっていうのをやるんですよね。そうするとトレーダーとしての生き方になっちゃうわけです。そうするとですね、その上がり調子の時ってのはいいんですけど、下がっていったりとかすると結局上がっていく時の儲けが全部下がり相場ではなくなってしまうんですよね。まあそういう意味では、こうお金を頻繁に動かしたら金持ちになれるかっていうと、必ずしもそうではなくて、これ野村証券の支店長さんと話したことがあるんですけど、一番お金持ちになった人っていうのは、ほとんど株を触ってない人なんですよ。忙しく買ったり売ったり買ったり売ったりする人って、その分手数料を取られてるだけで、実は長く長期保有してる人の方が儲かったりとかするんですよね。なので投資に関しては、実は前向きな人は忙しくなっちゃうから、そして気が移るんですよね。こっちじゃなくてこっちの方が儲かるんじゃないかっていうふうになるので、有利というふうにはとても言えないです。実は僕はこの前向きな人は、そういう意味ではお金持ちになりにくいと、この分野では思います。ということは、じゃあビジネスで成功したらお金持ちになれますよね。じゃあ前向きな人はなりやすいのか。それはビジネスに関して言うと、やはり前向きな人の方が成功しやすいと思います。ただ、ビジネスでも前向きな人っていうのは気が移るんですよ。これで一個やったら意外と飽きてしまったりとかして。僕の知ってる経営者の人たちでも、優秀な人ほど一個やってうまくいったら飽きちゃうんですよね。もう例えばレストランとかうまくいっちゃったら、ああ、じゃあもうこれやるわって言って、部下の人にそのままもうタダであげてしまったりとかね。あるいは会社をそのまま上げてしまったりとかっていうことを平気でします。なぜかというと、この人たちはすぐ成功できると思ってるし、実際そうするから、だからですね、結局手元にお金を残すとか、手元に何とかするっていうことを忘れてしまうんですよね。なので、意外と内部留保とか、そういったものが大事だったりとかするんですよね。例えば、困ったレストランとかはですね、内部留保がほとんどなかったので、数ヶ月売り上げが非常事態宣言とかでなかったりとかすると、もうそれでもう アウトになっちゃうわけです。で、うまくいく会社っていうのはどちらかというと後ろ向きに考えてるんで、もしこれがダメになったらどうしよう、例えば競技病みたいなのがなったら3ヶ月とかお店ができなかった、そういう体験があったりとかするもんですから、内部留保すごい大事だというふうに考えます。なので経営者も基本路線は前向きの方がうまくいくんですが、どちらかというと後ろ向きの要素がないとお店を拡大していってダメになるケースっていうのはよくあります。なので経営者としても前向きっていうのは実は基本前向きは OK ですけれども、後ろ向きの部分がないと難しいってことになるんですね。この前向きっていうのは実はエネルギーが定まらないということでもあるんですよ。なので前向きでやっている限り、これで一個成功したらこっちも成功するんだと思ってしまうんですよ。けれどもね、例えばスポーツのことを考えたら分かりやすいと思います。例えば野球で成功している人がある程度プロとして結果を残せたからって言って、次の年からサッカー選手になったらどうでしょうか。やっぱりルールが全然違いますよね。で、そもそも野球っていうのはバッティングとその守備、周りを投げるだから、あんまり足関係ないわけですよ。もちろん足は速いかもしれませんけども、サッカー選手のようにボールを上手に扱うっていうスキルはほぼゼロなわけですよね。けれども、プロで、例えば野球で活躍できた。だったら俺はサッカーでもできるんじゃないかって思っちゃうんですよ。これね、飲食店の人とかなんか面白いんですけど、例えばお店やって成功した。そうしたらね、別のお店出したくなるんですよね。例えばフレンチで成功したらやめときゃいいのに和食の店とか出しちゃうんですよ。もう僕はその外食の専門家じゃないんですけど、僕の友人でね、ラッパさんっていう人がずっとこうレストランとか外食業界の話を YouTube でやってるんで、僕ずっとそういうのを見てるんです。そういういろんな人たちの話を聞いてると、なるほどなと思うのが、やっぱり外食の人たちでも優秀な人ほどね、これがうまくいったらこれってやりたくなるんですよね。なぜかというと、同じ店をずーっとこうキープしていくっていうのは飽きちゃうんです。なので、前向きな人っていうのはよっぽど注意をしなければ、他店舗展開したり、あるいは別の業種にしたり、あるいは同じような感じじゃなく、全く違うお店の展開を、例えば、庶民派の居酒屋みたいにやってる人が高級店を出したくなるんですよね。なのでこの辺のコントロールができないと前向きな人はなかなか難しい。これがですね、前向きな人、いろいろプロジェクトとかやっていけそうなんだけど、やっぱり破綻してしまうってことがありますね。さあ、じゃあ後ろ向きの人はどうなのか。そもそも後ろ向きな人っていうのは自分がビジネスできるなんて思わないので、なかなか挑戦しないってことはあるんですが、まあここはビジネスに挑戦したり投資したり挑戦するぐらい前向きだということで話を進めたいと思います。そうじゃないと俺は投資もしたくない、ビジネスもしたくないって言うと何もスタートしませんからね。こんな人は成功できません。僕が言ってるのは前向きな人、後ろ向きな人、同じ経営者でどっちが成功するのかっていうふうな観点で考えてみてください。さあ、投資に関して考えるとね、後ろ向きな人っていうのはいつもお金損したらどうしようっていうふうに思っちゃうんですよ。例えばギャンブラーで行くと前向きな人っていうのはこれもいけそうな気がするっていう風になっちゃうんで結構損するんですけど、後ろ向きの人ってダメな感じがするってことを前提に考えるから、意外とその後ろ向きさっていうのがリスク管理につながったりとかするんですよね。なので経営者として見た時に、投資として見た時にでも、これ損したらどうしよう、うまくいかなかったらどうしようっていうのを絶えずこの辺で考えてるんですよ。これはもうその人の性格の特質だからなかなか変えることはできないんですけど、そういう投資で損したらどうしようっていうふうに思うので動かすのが怖くなっちゃうんですよ。結局一回投資したらなかなか動かさない。こういう人っていうのは長期的に気がついて見てみたら、あれ株価が3倍になってる、そんなことがあったりとかするんですよね。なのでどちらかというとネガティブな人の方が投資では成功しやすかったりする。これが僕の今までの体験的に言えることです。で、経営的にもですね、実は前向きでガンガン行って他店舗展開する人なんかよりも、いやいや、うちはそんな大手じゃないからとか、いや、僕はそんな器じゃありませんから、だからそんな無理ですって言ってるぐらいの人の方が、実は手堅くお店やったりとかするんですよね。僕の友人で5店舗までお店を増やした人がいるんですけど、たった3年でバババッと5店舗やったんですよ。お、すごいなと思ったけど、ちょっとずつちょっとずつ全体下がっちゃって、そしてですね、確か5店舗転換するまで1億円ぐらいのその資産があったはずなんですけど、1個ずつお店を閉めるたびに、その500万か1000万ずつお金がなくなるので、5店舗を拡大していく過程でさっき言ってた1億円が全部なくなっちゃって、そして今度5店舗から1個ずつ閉めるのにまた500万、1000万かかったので、最初1億あったのに、5年経ったらですね、全部を拡大して結局また1店舗に戻ったから、 そしてマイナス5000万、借金5000万残ってしまったってことだから、結局数年頑張って増やして下がって、結局マイナス5000万になっちゃったことですよ。簡単に言うと5年間かけてお店を増やして、そしてまた1店舗になったとしたら、そんだけ忙しくやって九州に行ったり北海道に行ったりとかして、旅費もすごいかさんで、まあ体力もすごい大変ですよね。めちゃめちゃ働けた5年間の間、忙しいビジネスをやってお店を多店舗展開してデザイナーと打ち合わせて、これ楽しかったと思います。けれども要は、毎年1000万ずつ赤字を増やしたってことですよね、この5年間。ってことは、いろいろビジネスをやったのに、毎月80万ぐらい損していった。1日あんだけ忙しいことをしてしまったがゆえに、3万ずつ5年間損したんで、5年経ったら同じ1店舗。そして、マイナス5000万になってしまった。後ろ向きの人はどういうふうになるかというと、いやいや、自分はその器じゃないんで、この1億円をしっかり、ちゃんとこう運用して、で、そして、その経営者はですね、僕のそのサロンとか入ってたので、金を買ったんですよ。で、そして全部じゃないですけども、3000万ぐらい金を買った。まあ、それがですね、まあ今はもうその何倍かになってますので、結局ですね、1億円だったものが、まあ他の株とかもやって、2億円ぐらいに膨れ上がったわけですよ。で、5年間経っても1店舗。全然忙しくなく、もう定時で帰って、家族でご飯を食べて、その代わりあんまり盛り上がらない。さっき言ってた前向きな経営者っていうのは、もうデザイナーと打ち合わせて、携帯にしょっちゅう電話かかってきて、どうだ売り上げはって言ったら、ダメだろって言ったり、やったなって言ったりとか、忙しい5年間でマイナス5000万。こっちはですね、5年間あんまりドラマもない。お店もそんなに売り上げが変動がない。けれども、着実に確実に積み上げてて、お客さんの方もものすごく予約が取れない。そして、今度ですね、キャッシュの方もものすごくある。お店が売り上げがなくなっても何年も食っていけます。いう状態になったんです。皆さんはどちらの経営者になりたいですか？前向きになって走り回るけど意外となんか残らないような経営者なのか、あんまりそんな派手じゃないけど、実はキャッシュもいっぱいあって、着実に例えば積み上げたし、もしリタイアしたかったらですね、50代でリタイアしてもいい状態になる。これがですね、前向き後ろ向きの違いなんです。もちろん前向きで、プラス後ろ向きの回路がある方、この人は成功します。けれども、どちらかというと僕は結論、後ろ向きの人の方がお金持ちになりやすいと思います。もしあなたがバリバリポジティブだと自分で思うなら、周りにですね、奥さん、旦那さん、あるいは右腕にネガティブの人を置いてください。そしてその人が言ってることをちゃんと聞く。そういうふうな習慣がないと、ポジティブガンガンで言ったらさっきの5店舗まで増やして結局マイナス5000万になってしまった経営者になってしまいがちです。なので、ポジティブすぎるというのもあだになる。これをぜひ覚えておいてください。さあ、ハピマネありがとうワークの時間です。さあ、あなたはですね、これを聞いてみて、自分はポジティブだと思いますか？そしてネガティブだと思いますか？あなたがポジティブで得したこと、ネガティブで得したこと、こんなことをシェアしていただけたらとっても嬉しいです。あなたのコメントお待ちしております。ありがとう。作家の本田健でした。ありがとう、ありがとう、ありがとう。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。